今夜も
アナログゲームナイト。
今夜も
アナログゲームナイト。この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関連の情報を配信していく番組です。はい、どうも世界で一番、なんだこう明日の朝起きれるかなって心配なあーちゃです。
はい、イエーイ。世界で一番爆弾魔やりたい太陽女です。
勝ちみたいじゃん。
いやもう今日は楽しかったですよ。
はい、楽しかった。
あの王さんがね、王さんが楽しかったですよ。 N さんと王さんが遊
んで、 N さんと王さんと遊んでもらってね。
M 県に来ました、今日は。
M 県に、
M 県に来ました。で、お昼はね、M グロを食べて、
M グロを食べて。
今日はですね、200回を超えまして、はい、まあ、いろいろとね、あそこですよ、ジェリカフェさんもね、
はい、
来たりとか、うん、ブックオフさんがね、栄えていたりとかですね、はい、お会いしていたりとか来ましたけど、うん、まあ、年に1回ちょっと遠くに来ようってシリーズがありまして、去年は静岡の方に行きまして、まあ、大阪のゲームママなくなってしまったので、うん、まあ、ちょっと遠出をしたいかなということで、
はい、
かといって、まあ、東京とかね、大阪とかね、ちょっとね、遠出しまして、まあ、手頃な東海圏が、ね、中心にちょっと行ってますので、はい、三重県に来ましたよ。
三重県、お隣さん。
はい、三重県はですね、桑名伊吾さん、将棋サロン、伊織さん、魔王の森さんを今後収録してきましたけど、
はい、
今回第3弾になる
マスに
来ましたよ。多分一番遠い今までの中で三重の中で、
三重の中でね、はい、
うん、この三重県のこの地域っていうのはどんなイメージありますか。
どんなイメージ、はい、どんなイメージ、はい、どんなイメージ。
来たことありますか、この町は。
わー、初めて、
ね、初めてですか。
初めましてで、
です
どんなところかなと思って、うん、近づくにつれ不安が募るっていう、
ね、割とね、去年買った車の涙あずなのに道がないっていう状態になって、
は
い、
で中空を走ったよね。
中空ね、
中空ね、あと 100m ですって言って工場が見たね。
そうそうそうそう。で曲がった瞬間にもね、絶対騙されてるって。こんなところにはないって言ってましたもんね。
バカされてるって。
たらなんか、あったあってよって、いきなりかよって言
ってもらって。じゃあそれ私じゃないよ、
あれか、
信用さんだよ。
いやいや、そうか、
はい、
ということでですね、非常にね、はい、いいお店ですよ。
絶対それ本当に
思ってます。で今回の話をする上に、
はい、
この店に来る前に、実はこう、うん、ツイッターの、
はい、
ある方とですね、
はい、
あれが欲しい、これが欲しいと、
うん、
名古屋のね、バネさんのね、入荷を見ながら、うん、あれが欲しい、これが欲しい、俺これ持ってるよって言いながら、うん、なんか知り合い風を装ったんですけど、
キャッキャウフフしたのね。
初対面でした。始めました。
始めました
。初対面じゃないと思ってた誤解がうまくいって、うん、今回収録が決まったということですよ。
誤解っていいね。
誤解ですね。で、まあ、早く着いたので2時間ゲームしまして、
はい、
ということですね。今回は、三重県亀山市に来ました、
はい、
今回のゲストの方の自己紹介お願いします。どうぞ、はい、
あ、どうもこんにちは。亀山ボードゲーム界ヒットの服部と申します。よろしくお願いします、
来ました。いや、来ましたね。どうしました。
あ、ヒット
ヒットヒットヒット。そして、はい、お店の方は、はい、お店の方は、はい、クリプトメディアさんですね。
はい、
はい、の今日は店内の一応8時まででということで、
はい、
営業後の時間をお邪魔しまして、
はい、
今喋んないって言ったんですけど、すげえ喋ったら面白そうな私のフォロワーさんと一緒に収録しますので、ね、
うーんって顔してるけど、
絶対
喋るから。
絶対顔がうるさいから。
いるいるいるいる
いるいるいるいるいるいるいる。今日はありがとうございます、本当に。はい、
はい、お願いします。
知り合いと思ったんですか、あの方と。
そうですね、うん、名前言っていけない状況。
あ、言っていい。名前出しようぜ。
そうです。僕はあのツイッター上で、はい、こう太陽とヒグさんがすごい仲良く喋っとるもんで、うん、あ、ヒグさんの友達かと思ってて、うん、でヒグさんはずっとこういろんなヒットのイベントとか来ていただいたりとかで、よく知ってたもんで、あ、じゃあ知り合いの方やったらどうっていうふうに思ってたんですけど、
はいはいはい、
まさか初対面と
は初めまして。
知り合いでは知り合いですよね。大事ですよ、やっぱり
大事。
その信用というか信頼ポイントを使って今日来ました、うん、これ。
はい。
どうです
か、結果
ヒグさんの
なんかあの顔がうるさいから。楽しそうな人だなっていう感じですね。
ではですね、今日は ボードゲームヒットさんのことと、クリフトメリアさんのこと、はい、主にですね、このショップさんというかね、ボードゲームカフェかなのお話をしていきたいと思いますので、うん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけですね。
はい。
はい、お店の方来ました。
はい。
三重県にもやっぱショップっていくつかあるんですか、また増えてるんですか、ね、
どうなんですかね、三重県のボードゲームカフェとしてはそこまでは増えてはいないのかなと思いますけど、僕はちょっと聞いた限りであまり多くはないと思うね。
普段からあんまりあのこのヒットさんの活動が主でボードゲームカフェに遊びに行ったりとか、なんかこうお店をこうオープンするまでにこう勉強に行ったりとかしないんですか。
あ、そうです。お店を開くまでと言いますか、あのヒットの活動自体をするためにいろんなボードゲームカフェさんに行かさせてもらって、うん、あの勉強させてもらうことは多かったですね。三重県内だけでなく名古屋も中心に、いろんなとこ回らさせてもらいました。
名古屋どこに行ったんですか。
名古屋は、まあ、ジェリーカフェさんであったりとか、ゾネシュピールさんとかは一番、あとはファミボド日清さん、一番いろいろとお世話になってファミボド日清さんが一番いろんなことをお世話になっていて、ゾネシュピールさんにもかなり仲良くして、あのいろんな話を聞かさせてもらったりとか、あとはバネストさんでいろんな話を聞いて、バネストさんは本当になんかこういう活動をしていてっていう話をさせてもらったら、はい、親身になって相談に乗ってくれたんでありがたかったですね。な
るほど。じゃあ長いじゃあ、ね、近いですからね、ありますよね。あ、あの日清さんが出てくるとかね、なんか
ね、びっくりした。
キュー太郎さんね、あそこと癒着が激しい、うちも
すぐ癒着
に。そうそうそう、ぜひともね、ヒトさんの癒着をね
仲良くさせていただいて、そうそうそ
う、あのゾンネさんの前のね、ちょっと前の
あの韓国料理屋さん、
ロリアリア美味しかったですね、
美味しいです。よかったら
そんな情報はいいんですけど、はい、じゃあお店の方ですね、簡単に説明すると、このお店はどんなお店ですか。
店名はですね、クリプトメリアという、
はいはいはい、
店名になります、
はい。
店としてはですね、神山ボードゲーム会ヒットが運営しているお店って形になります、うんうん。でクリプトメリアっていう店名自体は、杉の名前が、
はい、
クリプトメリアジャポニカっていう風な名前でして、そのクリプトメリアから取らさせてもらいました。でなんで杉かっていうと、これ今見えてるのが全部杉でできてて、普通こう建物って横のヘリとかは赤、あの米松とか松を使ったりする部分が多いんですけど、
はいはいはい、
それを全部杉で作ってて、
うん、
でそういう風にちょっとこだわり要素のあたりを見せて、机や椅子、まあ椅子、丸太椅子があるんですけど、
はいはいはい、
で机とかも全部杉で作っている状態ですね。これも作ってたりとかします。
あ、じゃあ、全部手作りで。
そうですね、全部手作りで、建物も手作りで作ってます。
結局全部なんですか、この全部全部上も下も。
あ、そうです、上も下も木の部分は全部です。で電気工事、水道工事は、
はい、
さすがにちょっとあの僕はこっちはできなかったんですけど、はいはい、木扱うところとかは全部、はい、自分たちでやさせてもらいました。神山ボードゲーム会ヒットのメンバーと、あとは、イベントに来ていただいた方々がボランティアでやっていただいて、で、かなりの大人数でさせてもらいました。
うん、最初からだと完成までどれくらいかかったんですか。
ざっくり3ヶ月くらいですかね、大体ですけど。ただその店のコンセプトとしては、こう成長していく店みたいなコンセプトがありまして、
はいはいはい、
こうお客さんが来てもらったたびに新しいこう発見ができるように、こうどんどんどんどんといろんなものを積み重ねていこうっていうのがありまして、例えば先週からでいいのとキッチンをちょっと作ってまして、
はいはいはい、
キッチンの屋根がつい最近までなかったんですけど、
はい、
棚ができたりとか、で、毎週毎週ちょっとずつお店の中が成長していくっていうので、いろいろとさせてもらってますね。
じゃあもう配信聞いて、こういうのが今ありますよって言ったら、聞いた人が来たらまた違う何かがあるっていう、
そう
ですね、ですね、
だいたい1週間ごとにちょっとずつ変わっていってる
んですね。うんうんうん、やっぱあれですよね、自分で内装工事とかやるっていう人は聞きますけど、民力だったりしますから、ここまで、ね、全部作ったりとかってないですよね。
すごいいい香り
ですよね。
入ってすぐだったら分かるけど、うん、いる間ずっと今までいい香りだから、うん、
すごく癒されてる、
ね、
気持ちがいい。
今日なんか一日癒されてますよね。
ずっと癒されてる。
見えいいとこですよね。
見えいいとこだね。さっきまで怖いとこだったけどね。
そうですね。ボードゲームとかっていうのは、はい、キットさんの活動以外にどれくらい前から最初始めたんですか。
そうですね、ヒットの活動する1年2年前くらいからだったんですけど、うん、その時はそれこそ市内、県内のボードゲームカフェさんとか、うん、出張行った時にちょっとこう遠くのところ行ったりとかで、うん、ちょっと遊ぶくらいな程度のレベルだったんですけど、うん、ヒットの活動を始めてからやっぱり自分が楽しむだけじゃなくて人に楽しんでもらわなくちゃいけないっていう立場に変わったので、人に楽しんでもらうためにはどうすればいいかっていうので、やっぱり知識量とかも全然やっぱ足りなかったので、いろんな方に話を聞いたりして勉強させてもらいましたね。
ヒットさんの、亀山ヒットさんは何年ぐらい前から活動してるんですか。
ヒットはちょうど1年くらいですね。
ああ、そうなんですね。
去年の8月31日が初めてのイベントだったんです。
はいはいはいはい、はい、
で、ちょうど1年ちょっと、1年2ヶ月というところですかね。
でヒットさんの活動を始めた段階でこういう店を作りたいっていうことのコンセプトとか目標とかあったんですか。
いや、全然なかったですね。振って湧いた話に近いところはありますね。
全然イベントでなんかジプシーみたいな感じでいろんなところに行ってイベントやってっていうスタンスを続けていこうと思ったから、事務所みたいなものもなかったですよね。
そうです、そうです、基本的にヒットのイベントは、うん、亀山市の人たちが、みんな仲良くなる、そんな交流の場を作りたいっていうと、亀山市にサブカルチャーをどんどん広げていきたいっていうような目的で立ち作られたものなんですけど、亀山市内のいろんなコミュニティとかの、飲食店さんとか図書館、本屋さんとか、いろんな場所を借りてやってって、その周りの人たちのその交流をつなげようっていう目的で一応活動させてもらってました、
ね。ボードゲームカフェみたいなものにこだわらずじゃなく、ボード、活動もしてたんですけど、
そうそうそうそうそう。うん、
地域イベントってことは、じゃあ野外とかの活動もあったんです
か。ああ、そうですね、野外の活動もありましたね。一番大きかったイベントは2月くらいにさせていただいた、亀山市福祉総合センターでさせてアイアイっていう場所がありまして、はいはい、そこでさせてもらった地域ボランティアイベントに97名の方が来ていただいて、
なんか新聞かなんかに、
あ、そう
そうそうそう
そう
そうそうそうそうそうそうそう
あれが多分一番大きかったんですけど、やっぱ2月の終わりくらいでちょうど3月になってもうコロナが出て、
ああそうですよね、
うん、なんで3月になってしまってからはもうヒットの活動もできず、なんかこう何とも言えない感じだったんですけど、でまあちょっとそれでまあ僕個人の話もあって、僕個人もちょっとコロナでちょっと仕事がなくなってしまったりとかしまして、ちょっと僕自身に時間ができたのと、はい、いろんな方々がボランティアで協力していただけるっていう都合がついたのと、でいうのがいろんな偶然が重なって、あ、じゃあお店を建てようかっていう風な話して、
まさに建てましたもんね。
そうですね、なんか組んだらできましたね。
絶対そんな感じじゃないよ。いやいや、
この夏ですよね、メニューは。
あ、そうです、
ね、8月にでも店ありましたもんね。
そうです、だから4月、5月、5月末くらいとか5月頭くらいですね、大体5月頭くらいですね、からスタートして、
あの一番暑い夏で行ったんですよね。
そうですね、ただまあ夏終わるまでには大体外装だけでいうと7月には終わってたんで、まあ暑かったですけど。
いやいやいや、だいぶ暑かったですけど。で、参加したんですか。
いや、参加してない。
そこは、そこはちゃんそこは切ってですね。
キャビッタじゃないよ。
まあ、何名かと言ったって、店舗始まるにあたってエアコンがないもんで、この一番暑い夏の中、エアコンがない、うん、店内で、うん、一番ボードゲームされてたのがヒグさんです
。ド M ですか。
安かったですね、マジで本当に。
い いやそうですね、杉のやっぱ木の中って涼しくないですか。
いや、やっぱり外に比べると、うん、やっぱ断然涼しいんですけど、うん、限界がそっちはやっぱり、ね、
いやいや
限界が突破する感じだったんで。
マスクもありますからね。
まあまあ、
マスクもありますからね。
ちょっと かなりその、まあ、今でもなんコロナ対策はかなり徹底してやってるところもあって、うん、扇風機もガンガン、まあ、当時回してて、まあ、今でも回してるんですけど、やっぱりその外と中だいぶ温度差あるとはいえ、うんうん、暑いんですよ。
暑いですね、うん、しょうがないですよね、この暑さはね、まあ、ね、このなんか大草原でじゃないから、なんかこう、うん、テレビとかで、ね、アメリカとかなんかの外界ドラマの出てきそうなおじいさんもね、これね。もともとなんかそう建てたりとかするのは好きだ、 DIY みたいなのが下手なんですか。
僕自身が全然何も知識もなかったんで、うん、まあ、僕の親父が大工でして、でそれで一応はそのいろんなの詳しいもんで、うん、で親父がこうしろよっていうのをみんなでバッて、
ああ、よかった、安心したかな、か
よかった、お父さんいてよ。
そうそうそう。
だからヒットっていうのは、服部、今岡、豊田っていうその3人でさせてもらってまして、
はい、
その中 の T さん、ヒットの T さんがですね、うん、まあ、かなり詳しい人がいまして、建築の方ではないんですけど、うん、ただコンクリートであったりとか、いろんなところ、例えば扉の周りコンクリートを入れるところとか、左官であったりとか、かなり、特殊な技術が必要なところっていうのを、うん、まあ、T さんの力でやってもらったところはかなり大きくありますね。ユーボを動かしてもらったりとか、ユーボで土を掘るって僕やったことなかったもんで、全部任せてたんですけど
普通ないですよね、なかなかね。
で、まあ、そういう特殊なところとかもいろいろと思っていたりとか、やっぱり人海戦術って人が加わるところは、うんうん、いろんなボランティアの方がバーって来ていただいて、うん、断熱材を壁一面に貼ったりする作業とか本当に助かりました、ね。うん、通常やったら本当にそれを2人でやったら1ヶ月くらいかかる作業がもう2、3、1週間くらいですかね、で終わってっていうふうなことがあったんで、うん、やっぱりその1年くらいかかるやろうと思ってたやつが、まあ、3ヶ月の短縮できたのはやっぱり僕一人では当然ないですし、いろんな方の協力があったからこそできたことやなっていうふうには、まあ、いつも思ってるところですね。感謝忘れずにいきたいなと思います。
人の力がね、本当に立っちゃうっていうのがあれですよね、正しいですよね、
立つんだね。
いや、なんか俺ちょうどこの始まった頃ぐらいの時にたまたまこの辺を通ってて、この辺だろうなっていうとこ通ったんですよね、ここね、一回来たことあるんですかね。でもここじゃないだろうなと思ってたことを思い出して、ここだったと思って、
ここだったの。
亀山市の中心部は離れてますもんね。
あ、そうですね、離れてますね。道が分かりやすいと分かりにくいってめっちゃ分かりにくいので、そうですね、そうですね。
駐車場ありますもん、
駐車場はありますね。
あれも作ったんですよね、
なんか。そう駐車場作りました、頑張って。駐車場は頑張りました。
終わって、
まあ、なんか今日は暑いのに作るみたいな、生産なんか何もね、
地獄でしたね。あの頃の方が暑かったもんね。
そうですよね、うん、
いや本当に暑かったですね、あれ。
あれは一人だったんですか、一人だったんですか。
あれもうバーッと一人やってたんですけど、ずっと、うんうん、そして疲れたなってバッて後ろ振り向いたら、なぜかいつもなく T さんが来てて、
あ、T さんです
か。 T さんが後ろでバッてスコップってやって、え、俺いつ来たんですかみたいな。しかもめっちゃうまいもんで、ね、僕がこうな朝からずっとやってるところをだから来て数分くらいでバッて綺麗にしてるみたいな、これが実力の差か。すげえなーみたいな。
T さんいなければ全然ね、こ
う T さんいてよかった
けど、まあ、愛さんのもうですね、結構こう高所恐怖症ですごいその上に登るのが苦手って言ってたんですけど、はい、まあ、そんな苦手なのかで、上の断熱材貼ってくれるのを手伝ってくれたりとか、
愛さんが、
すごい、上の断熱材、建物の上で言いますと、大体通常の建屋の2階か3階くらいの高さがあるので、
そうですね、
で足が登ると、やっぱり、地上数メーターとか傾 形になるんですけど、まあ、やっぱり落ちたら落ちたら大変なことになってしまう競技なので、
高所恐怖症なんです
ね。ねえ、登ったね。
それでも本当にあのいろんなところで助けていただいて、でそれでまあ今に至るっていう形ですね。本当に。
すごい。アイさんと T さん。ね、なんか似ちゃうトークになっちゃったけど。どうですか、まだ今の現在でこのお店のこう内装とかっていうのはこう今後あのこう今の段階で満足してますか、今とか。とりあえずまあこう落ち着いたかなって感じですか。
いや、問題いろいろと増える予定はありますね。棚をちょっと今後どんどん増やしていって、増やしていくに行って、そんでなんかこうショップみたいなのもちょっと開こうかなと思って。
ああ、販売とか。
販売、まあ委託販売という形で、あのまあハンドメイドのものであったりとか、絵画とか、そういうふうなのを売り、あのこの店で売りたいっていう。の受け皿みたいになろうかな。三重県内のアンテナショップみたいな。
あ、
三重県内は亀山市内か、とりあえず亀山市内のアンテナショップみたいな形にして、まあ、そういうコーナーを作ろうかなっていうふうに思ってます。
ボードゲームに限らずですよね。
そうですね。でそこが、まあそこからあのいろんな人たちが集まれるきっかけになるんじゃないかなって思って。もともとヒットの活動っていうのはいろんな人がつながれる場所を作りたいっていうのが、そもそもな、活動の目標でして、でお店もやっぱりいろんな人たちが集まれる場にしたいなって思ってますので、まずはボードゲームの地盤をしっかりと作って、まあ、その後にっていうふうな形になるんですけど、いろんな人たちが物を置いて物を売れて、っていう風な場を作れば、まあ、さらにその人たちがボードゲームの方で遊んで仲良くなってっていう風な循環ができればいいなという風に思ってます。
やっぱ交流の場としてやっぱり事務所兼じゃないけどね、こう自分のホームタウンがあるってやっぱ強いですもんね。
強いよね。
ボードゲームって今いくつぐらいあるんですか。
いや、そうです、200くらいですか。200以上はあるんですけど、ちょっと僕も数数えてないんで。
個人所有のものですか。お店に初めて当たって追加したものもあるんですか。
あ、イベントで買ったものですね、基本的には。
ああ、イベントで、
はい、ヒットのイベントとして、買ったものがほとんどなんで、なんでその、めっちゃ難しい、その重たい、いわゆるその重たいゲームと呼ばれるものっていうのはほとんどなくて、小箱系のものであったりとか、初心者に優しいものっていうのが、中心ですね。なんでそのイベントで使ってたものを、とりあえずお店に置いてあるって感じ。
じゃあヒット所有みたいな感じですね。
そうですね、ヒットのものですね。
どんなゲームが好きなんですか、テリさんは。
僕は東海道とか結構こう絵の綺麗なやつが。
ああ、なるほどね。
なかなかあの辺りのちょっと大きい箱系はなんか回らないので、まあ、イベントでは使いにくいので、イベントでよく使っていただけるのはあのバッティング。
ああ、バッティング、はいはいはい。
がその一番イベントでさせてもらってて、小学生に人気が高いのはバッティング。でそのバッティングすごいなと思ったのが、男女関わらず人気が高いっていうところを僕すごいなと思って、大体男の子女の子で好み分かれてしまいますけど、そういう風な賭けなしに楽しめてるっていうのはやっぱりバッティングすごいなと僕は思います。
やっぱ男性のだとバッティングね、バッティングだとこうやってね、あのこう攻めたりとか、なんかこういけるし、まあ、女性はキラキラだったりとかし、女性男性のこう力の差が全然ないというか。
そうだ ね、話をしても
無限に遊べるよね。バッティングをなんかそのファミリーゲーム会かなんかやったことがあって、でその時に子供がお父さんにこれ欲しい、暇の時やるからって言って勉強しろって言われましたけど親子で遊んでもね、全然あれですもん ね、要はね、あ、よかったっけバッティング。
強いよ知らんけどなんで聞いた。
いや、あれはいいリメイクですよね、またね。
よくできてるなと思
う。全然こうやることがね、2個3個ですもんね。刺すか守るかどっちかだろうって、いいですよね。
かわいいもんね、キラキラが。
かわいいかわいいか
わいい。集まるとさらに幸せだし、持って帰ると、あ、そう、お前ってなるから。
どうしても欲しくて僕も買いましたけど、バッティングは。で、まあ、今後じゃあ、うん、あとヒット賞優位ということなので、ボードゲームを増やしていく基準としては、そういうこうイベントで使えるようなものを基準に増やしていく感じですかね。
そうですね、基本的にはイベントが、まあ メインではあるので、うん、お店としてはそれとはまた別に、お店としては今後カフェ営業も考えてまして、ちょっとカフェ営業が夜ちょっとバー営業になるかどうか分かんないですけど、うん、そういうふうなお客様にも対応できるような楽しんでもらえるようなものっていうのも今後視野に入れていこうかなとは思っています。
現状ドリンクとかフードとかってどんなメニューとかどんなサービスがあるんですか。
今はですね、缶ジュースの販売しか、やっておりませんでして、まだ飲食店許可自体が取れていない状態なので、ただ、もうキッチンがですね、おとといくらいに完成しまして、なんで、もう今から、保健所に行って申請を出して、うん、保健所の許可さえもらえる上は来月か再来月かくらいには、カフェ営業が始められるかなというふうに考えてますね。
年末か年明け早々に
それくらいかなというふうには思ってるんですけどね、う
ん、やっぱ愛さんと T さんが大活躍ですよね。
大活躍ですね市場だから愛さんもね、バッチリ
活躍。あの方も一応 A ちゃんですけどね。ヒグさんも一応 A ちゃんだけど、ね、もう入ってんすよね。ヒット A ちゃんならないですか。私全然関係ないですけど、ヒグさんとはどうしてだったんですか、もともと。
もともとは、あれですね、ツノサンタ
ス。あ、サンタさん、はいはい。
で、
目がうるさいな、ヒグさん。顔がうるさいな。
サンタスの代表の川北さんっていう方がいらっしゃって、はいはい、その方が、こうやってたボードゲームの会に僕が参加させてもらって、はいはい、ヒグさんも参加してて、カメラでボードゲームやってるんですって話した時に、うん、あのヒットさんやみたいな話になって、初めてはそこですよね。
それどれくらい前ですか。1年2年くらい前ですか。まだ
2年前くらいですか。半年前くらいですか。1年前くらい。
言えよ。
だいけどそんなもんですね。寒かったっすもんね、確か。
寒かったな。
言うんだ、
それ言うんだ、
それ言うんだ、
そこは言うんだ。
お寺でやったんですよね。
あ、お寺で、へぇ、
ベンタイル、ベンタイルと、カタローグと、
はいはいはい、
そうです、じっくりミレと、
ちょっと待って、川口
さん、そうです、川口さんの
めっちゃこびるみたいな感じ、
川口さんのやつをやる回みたいな。
川口さん聞いてますか。
カタローグ3個ありますよ。
カタローグ3個あるって
。でも新版がないですね、新版。
あの、僕カタローグの9番が欲しくて、はいはいはい、川口さん直接言ったんです、
はいはいはい、
でそしたら、あのもう吸盤で言うか言わんかの時に、うん、もう吸盤を全部破棄するみたいなことを川口さんが言ってて、やばい、うのうちに買おうなと思って、
やばい、あの時ですね、はいはい。
で、その時に買わさせてもらって、ついでにそのじっくりミレーとかも一緒に買おうと思って、
でもちろん次回作も出たら買うって感じです
か。そう
確か出ますよね、確かね。今なんかタイトル募集しましたもんね、確か。
そう、あれも待ちみたいな感じ。そうそう。で、それまあそれきっかけでって感じです
ね。亀山市の、ボードゲームの事情というか、その交流会をしていくっていう中でどんな感じ浸透はしてきつつあるって実感ありますか、今のところ。
まあ難しい、まだ難しいかなっていう気がしてますね。
何パーセントぐらいですか。まあ 100% して今。
100% してるんですか。
今感触としては何
か 5% くらいです
。お
やっぱりその今お店をやってるにあたって、やっぱお店に来てる方っていうのは、うん、やっぱりボードゲームずっとやってた方が今多いので、うんうんうんうん、やっぱりどんどん浸透していったら新規の方々がどんどん増えて、初めてボードゲームするんですっていう人がどんどん増えてくるまではやっぱり全然だと思っていて、うんうんうん、まあ、この前そのあいあいでさせていただいた時に勢いで何名来ていただいたんですけど、うん、その時の方がもう一回って言ってもらえたら嬉しいなと思っています。ただまだそこに至るってはいないので、 まあ、全然 5% くらいかなと。
あれですね、やっぱコロナ禍だとね、愛知県とか その公共施設が使えなかったりすると、そもそもゲーム会じゃなかったりとか、そのジェリカフェさんとかカフェさんも閉まったりとかして、一回なんかこう盛り上がりかけたような去年からの流れが一回こうね、解散じゃないけどなんか収まった感じがしますし、ヒットさんのあのね、あの97時とかイベントは、あのインタビューからこう何こうツイッターの画像を見ながら読んだんですけど、あれすごいなと思って、あのタイミングで九州何に集まって、あのタイミングからコロナが流れてしまったので、タイミング的にはあれかもしれないけど、多分あそこにいた人たちがまだここのお店にたどり着いてないかもしれないです、多分ね、多分。なんでやっぱりこう、でもこうやりに行けないんだったらここで待ってるよみたいなところがあるけど、やっぱりこうボードゲームというのがこうチークだったりとか、ファミリー層とか初心者向くのもありつつ、やっぱりこう密集してしまうじゃないかってあるので、なかなか難しい船出だなと思って、結構いろんなところでお店こう、ね、コロナ禍で撮ってるんですけど、この中でなんでオープンしたんですかっていうのを聞いてるとありますよねやっぱり日程的にはコロナ関係なくオープンした感じですもんね、今回はね。
そう、8月15日にオープンさせてもらったんですけど、まあ夏休み中にどうしてもオープンしたいなっていう気持ちがあったんで、まあオープンの日はもうここでって決めて、もうなんか決めていかないとちょっともうどうしてもダメやなと思ったんで、でも15日って決めて、開けるって開けますって開けたんですけど、やっぱりちょっと問題があったのは、亀山市内でコロナ感染されてしまった方が出て、まあ、ちょっと偶然ちょっと出てしまった時期だったんですね、15日っていうのは。でなんでそこから亀山市内のやっぱり警戒度がすごく上がった時期だったんで、まあタイミング的には非常に悪かったんですけど、まあ悪かったって言っても、まあそれはもう誰が悪いわけでもないので、
まあそうですね、で
それに対してなんかもうどうこう言うのはまあ仕方がないなと思って、ただしコロナには警戒しておかないとお客さんの安心っていうのが何よりも大事なんで、感染対策はしっかりさせてもらって、営業日も8月と9月は営業はかなり自粛させてもらって、まあお客さんの感覚もだいぶ上げてもらってさせてもらった形ですね。制限を、いろんな制限を申し訳ないんですけどさせてもらった形になりますね。
やっぱりこう8月ぐらいのオープンの時からずっとそれこそツイッターで追っかけてる感じで、やっぱり8月行こうと思った時にちょうど連絡とかでツイッターとかでやりながらその出てしまったところで、その8月とかそれこそ4月とかの段階で11月のこの中旬の時にここにいられるっていうことが想像つかない中でやってたので、本当になんかボードゲーム自体がこう終わってしまうんじゃないかぐらいのことを思ってしまった中、いっぱい店舗がオープンしてるんで、なるべく収録しに行こうっていうことで今回ちょっと10月になりましたけどお邪魔したので、本当今日があってよかったですよ。でちゃんと顔見えてよかったです
ツイッターでね、
仲良くさんとね、ツイッターで、そうどうなんですか、ヘイビさん、このお店どうですか。
楽しい
語彙力ないもっと語彙力なかったにツイッターでは一番喋るのにな、全然喋んないですか。
ないじ
ゃんあ、分かった、多分パターン少ないですよ多分ギャグのパターンが少ないですよ。
でも好きなタイプでしょ。
好きなやつすごい好きなタイプだと思ったんですけど、会って好きでした。なんで名古屋来てよ
眉毛眉毛だけで答えるもんね
ってことは今日スタッフっていうのは八戸さんだけですか、とりあえずお店のスタッフは。
あ、そうですね、基本的には僕一人ですね。まあお忙しい方なんでお二人とも、まあちょっと迷惑かけるわけにもいかんなっていうところもあって、まあ、ヒット自体はなんていうか趣味の集まりみたいな形なんで、別に行ける人が行くっていうシステムなんで、もう誰も行けやんかったら誰も行けないし、誰か行けるんやったら行けるしみたいなっていう形なんで、別に今日別に僕は形式上代表みたいな形になってるだけで、別にこう誰が偉い誰がダメっていうわけではないので、まあその何ですか、まあ僕はお店をとりあえずやってるし、特 特にそれ以上何も、うん、今のところはスタッフ的には僕だけですね、うんうん、
あ、じゃあどうですか、
遠いな遠いし
通勤
こっち側のさ
通勤どうですか、愛知県から3時間下道で
片道下道で3時間交通費いくら出るんだろうな
出ないかもって、
じゃあまず記事してるかどうか、
スタッフとかを募集する可能性はカフェ営業とか場合があった場合はあるかもって感じですか、
ね、そうですね、まあちょっと収入が安定してきてからかなっていうところがありますね。
料理とかって作れるんですか、
料理は、うん、多分僕が掃除を作ってたらお店が回らなくなるもんで、あ、まあワンアクションでできる簡単なものとか、うん、そういうのを考えてますかね、メインは飲み物になるかなっていうふうには思ってます、
うん、ですよね、やっぱりこうボードゲーム知らない人だと説明の時間とかありますからね、
そうですね、
うん、なんか質問ありますか、
質問、え、材料買ってきて作らせてっていうのはありなんですか、
もう構いませんが
動揺させ
た軽い気持ちで聞いたことで、
まあ、まあ、いや、それどうなんかな、衛生上ダメなのかな、まあ、そうか、衛生上ダメなのか、あの効率にしたか
っていい、あ、ごめんな
さい、ごめんなわからん、すいません、
会社まで答えよ現状としてはドリンクの販売をしてるから、はい、ドリンクとかフード持ち込みは禁止なんですか、
あ、別に禁止はしないですね、
あ、そうなんですか、
別にお好きにどうぞっていう形で、
じゃあ、お遊びを払えば料理金だけでドリンクとかを持ち込んでも OK なんです
か、大丈夫です、
そうなんですね、
ドリンクの持ち込み、食べ物の持ち込みも、うん、まあ、ボードゲームの持ち込みも大丈夫です、う
ん、ダメなことってあるんですか、
あ、お菓子とか別に持ち込んでもらえば全然いいんですけど、うん、指が汚れるようなお菓子、いや、ボードゲームが汚れる、傷つく可能性があるっていうことはちょっとやめてくださいっていう言い方をしてますね、はいはいはい、
ポテチとか
そう、
ハッピーターンとか、
ハッピーターンとか
こういけばいい、
味だけとかこういけばいい、
こういけばいい、
多分こうなるから、ね、
あ、
こうだからんか大丈夫、
まあ、どうですか、一応可能性があるもの、
うん、
いや、俺は指汚さへんでいいよっていう人もいらっしゃいますけどまあ、けど、まあ、それでもまあちょっとやめてくださいね、まあ、少しでも可能性があって、やっぱりその僕らのそのボードゲームもありますけど、預からせてもらってるのもありますし、まあ、違うお客様もおるも、違うお客様のボードゲームこうスッと触られて汚れてっていうのはすごい、もう、うちのお店で楽しんでもらってるのにちょっと申し訳が立たへんので、まあ、そのあたりは含めてちょっとすいませんがっていうふうな形でさせてもらってますね。
あとさっき言った TRPG の、あのゲームの本があったりとかするんで、はい、ボードゲーム、いわゆるボードゲーム以外のイベントとしては、マーダーミステリーとか TRPG とかやってもいいんですよね、このイベントね。
あ、全然問題ないです、うん、うちのお店が他の店と多分違うというところは、うん、お客さんの方からお客さん主体のイベントをなんか開催したいって言った時に、うん、全面的に協力させてもらうっていうのは違うところかな、うん、
貸し切りしたいとかですね、
あと例えば貸し切りとかも大丈夫ですね、ちょっと貸し切り料金はまた別でかかってきますけども、まあ、貸し切りにしたりとか、別に普通の店舗営業内で何かこうイベントをしたいとか、なんかターンめっちゃしたいとかやったら、お店から連絡させてもらいますし、最近よくさせてもらったのは TRPG で、SNE さんのソードワールドというシリーズの、まあ、やるよというので、人集めさせてもらったりとか、
イベント料金みたいなのあるんですか、
いや特に通常のここの話題を払ってもらえれば別に何もないですので、ね、貸し切りの話は別ですけど、通常でしたら別に普通の話題払ってもらって大丈夫、
このスペースやっぱ欲しいよね、近くもね、
すごくいい ね
落ち着けるしね、今人がいないからあれだけどね、人がそのこう人状態もそんなにこうせかせかしないというか、杉の木がいいな、
余計にその開放感もあるし、
うん、声も抜けていく感じだしね、マーダーミステリーですよね、
マーダーミステリーやりたいなっていう話はね、うん、
マーダーミステリーも定期的にイベントを一人させてもらってまして、うん、今後もちょっとお店の方でやりたいなと思ってるし、ちょっといろんな僕に余裕がないもんで、並行していろんなことをやってるもんで、まあ、来月、再来月ぐらいになったらそれも安定していったらいいなと思ってますね、
やっぱりボードゲーム人だと思うので、やっぱりその人っていうのはボードゲームのね、ヒットさんの活動で交流していく中で、やっぱりこう場所っていうのもすごい大事なんでね、やっぱりこう料金 に見合ってる狭さだったりとか、うん、広さもあると思うし、やっぱりこう場所がやっぱりこの金の杉の木の家の場所がこう遊びたいっていうか来たいっていうか、まあ、遠くからでも来たいかなっていうこう印象があってましたね、多分ね。
安心感あるね。なんか初めて来たのに緊張感もそこまで少なく楽しむことに全力注げる空間だな
って。結構初のカフェに行ったりとかゲーム会で緊張はあるんだけど、やっぱりこの空間自体が緊張なかったっていうか、まあいい人がまだ多かったしね。
ちらっと見たね今ね。
だいぶ見た。そうですね。で、さっきの話が重複するかもしれませんけど、お店として、今後最終、まあ、カフェ営業とかやった、場合があるんですけど、例えば1年後どんなお店になってたんですか。
そうですね、
野望というか、あります
か。野望というか、やっぱりそのお客さん来ない日とかも、今日はすごく来ていただいて本当にありがたかったんですけど、やっぱりお客さん全然いらっしゃらない日とかもあったりとかして、まあ人で溢れる店内がいいなっていうのはありますけども、けど何よりもやっぱりこうボードゲーム知ってる人も楽しんでもらって、ボードゲーム全然知らない人ももっとたくさん来てもらえるようなお店にしていかなくちゃいけないんかなっていうふうな思ってますね。やっぱりこう狭い世界なんで、もっとこういろんな人たちにボードゲームの楽しさとかを知ってもらって、それでいろんなコミュニケーションにつなげてもらって、それをいうふうなこの楽しみとか喜びとかをもっと亀山市内にどんどん広げていければなと思ってますね。そういう人たちが集まれる店にしたいなというふうには思ってます。
暑いですからね、足がね。ジーンとこれなんか染み込んでくる。
すごく真面目な方なんだ
な。そうそうそうそう。こっち見ちゃうとね、なんか笑っちゃうね。右側見ちゃうと笑っちゃうね。
顔芸が待ってるから。
じゃあ、あとはですね、あのエンディングでお店の場所とか告知の時間がありますので、もうしばらくお付き合いお願いします。エンディングです。
はい、いや。
おもそかな雰囲気ありますね、今日ね、一日ね。
なんかいいのかな、この空間を。
独り占めしてるもんね、もね、独り占めっていうか、
うん、まあ、
独占っていうか、
なん
ていうか。
なんかあの、うん、はい。
贅沢に使ってますよね。
贅沢な。
はい。というわけでですね、ここまで聞いていただきましてありがとうございます。ということで、
はい、
お店の場所、営業時間、定休日などがあればお願いします。
はい。お店の場所ですが、
はい、
三重県亀山市の、
はい、
太閤寺町 529-1 って場所なんですけど、詳しくはツイッターかホームページを見ていただければいいかなと思います。はい、名阪インターチェンジ亀山出口から車で2分くらいで来れるので、高速から来られる方は亀山で降りていただいて、でそこから、2分くらいで来れるかなと思います。営業時間としましては現在は金土日の3日間を営業させていただいております。
はい、
金曜日が15時から20時、
はい、
土曜日が13時から20時、
はい、
で、日曜日も13時から20時で営業させていただいております。で、金曜日土曜日に関しまして、最大ですね23時まで延長が可能です。まあ、20時までに入っていただいた方に限ります。でさせていただいております。それ以外の日は定休日と形になっております。まあ、現在はです。
利用料金の方は、
はい、1時間500円、3時間1200円、遊び放題2000円でさせていただいております。
安いですね。あ、だいぶ安いよね。延長してもなんですか。
あ、そうです、遊び放題、もう2000円払っていただければもう別に何時までおってもらって。
え、10時間。
あ、別に大丈夫です、ね、
別に安いですね。
10時間寄っていただいても別に2000円で大丈夫です。
全然、
はい、
コテさえ食わなければ。あ、出入りもいいですか、これ。飯食って書いて
ある。あ、大丈夫です。
あ、そうなんですか。めっちゃいい
ですね。そんな全然何も問題はないです。
10時間。2000円は安いですね。
体力持つかな。
そうだね。
ね、私たちよね。
ね、そうですよね。体力ないですからね。というわけなんですけど、 今回収録は、まあ、一応質問とは以上なんですけど、うん、今回収録ここまでなんですけど、何かあのどうして今日の仕事どうでした？
いやー、ありがとうございます。遠いところから。なかなかちょっとこういう機会ってないので、
はいはいはい、
いや嬉しいなと思って、
はい、一生残りますからね、これね。でなかなか喋りもやっぱりこういろんな活動されてるんで、うまいっていうか流暢っていうか、うん、もうしっかり熱いっていうか、じんじん染みてますもん今、言葉が。いや本当だよね。
いいっつって
言っただけに。ああ滑った。200回超えても滑るわ。
滑るな。
あちゃんどうですか？
すごい楽しくて、入ってすぐにお客さんで溢れてて、うん、なんであったかい空間だろうと思って。で女性のお客さんも何面も見えて、あ入りやすい空間なんだなっていう。なんかイメージ的に男性が多い世界っていうのがあって。で私の身の回りでは女性の、ね、ボードゲームのプレイヤーの方が多いんですけど、その他の場所でこれだけの女性を見るっていうのが嬉しかったですね。
女子目線として、
女子目線として、
女子代表として、
女
性ボードゲーマー代表としてですか？
殺されるわ。殺されるわ。
いや、ですね、神谷ボードゲーム会ヒットさんの活動自体は、まあ、SNS、Twitter を通じて、まあ、確認というかしておりまして、はい、まあ、コロナ禍の中であのお店をオープンされるということでずっと追いかけてまして、うん、まあ、さっき言ったみたいにね、亀山市出てしまったのでということで遅れて、まあ、今回なんですけど、まあ、そうきていえばこうお会いしてよかったというか、うん、なかなかね距離的なものがあるので、また来週来ますとは言いませんけど、
ちょっとね、
ちょっとね、まあ、ありますけど、
距離的
気持ちは、気持ちはね、うん、気持ちは来週もここにいます、僕
は。置いてきます。
置いてください。
来週はあのお店としてはあのイベントをさせてもらいまして、10月31日にですね、1000円遊び放題デーっていう
のを、おーすごい、
もうあの 朝ぐらい昼からずっとおってもらうのも1000円です。
半額も1000円で、延長しても
延長し、延長はちょっとどうかなみたいな。延長、1000円でときは延長どうかなと思うんですけど、分かんないですけど、あのその時 の, あの僕の体力試合によるまでちょっと1000円で時だけちょっと確実に。
今まですごいなんか言ったけど、最後になんか1000
円すごい勢いでこけ出したよ。
最後にぶっ壊れた。やばいやばい。
詳しくはね、あのツイッター
とかね、
まあ、しかもあの13時から20時まではどんだけ遊んでもらっても全然遊び放題
ですよね。
大丈夫ですよ。きっと大丈夫かな。いけるんじゃないかな。わからんけど、いけないかな。
ごめんなさい、すいませんリサオ、すいませんでした。
させてもらいます。
よかったよ。なんか機械みたいにというかね、すごいなんか台本があるようにちょっと喋ってたんだけど、最後になんか素が見えてる。
だってさ、緊張してたのに、あ、よかった人だった。
なんか終わってうーってなった瞬間に、あ、これが本物の発表者だっていうのが僕が出したんで、今日はもう終われますから、ね。よかった。私も人間だったね。
人間だったね。
ヒューマンだった。
ただのボマーじゃなかった。
楽しかったですね。
最後
へーってたね。まあみんな空気読んでくださいよとか出して
ね。そうね。
ね、本当に千円で遊べるんですから、うん。
迷惑かけちゃいけないよ。
そうそうそうそう。みんなそっと千円置いてきますよ。
そう、大人だから分かってるよ。
そうそう、買ってますよね。そうです
よ
ね。
はい。
まさか延長したと思いましたね。
はい。
というわけでですね、番組ではちょっと終わりなんですけど、はい、最後の挨拶が一応あるんですけど。知ってますか？
あ、知ってますよ。
本当ですか？マジですか？さすがです。知ってますか？
知ってますよ。
あ、というわけでですね、最後の前に、番組聞いた方、そんなね、100人も1000人も来ないと思うんですけど、まあ、万が一聞いた方がいらっしゃった場合に、聞いて、来た方ね、
はい、
いた場合は、はい、何かサービスみたいなものが。
あ、そうですね。じゃあ、お店のジュース。
はい、
無料
ってや
った
ー、やりました。いいよね、缶とか瓶とかね、
ね、
好き、昭和なんで。
わかる、
昭和なんで。ペットボトルは缶があるよね。250とか好きだよね。
わかる、すごい好き。
やっぱ300ちょっと多いもんね。
ちょっと多いね。
よかったですよ、本当に。あの服部さんがね、この収録の1個前が今週の1個前が、まあ、出てないんですけど、うん、まあ、配信されますけど、じゃあちょっとコーラ対決しましょうって言って、
はい、
生き延び対決したんですよ。 で、勝ったらサービスあげますって言ったんだけど、言わなくてよかったです。よかった。やっぱね、2週連続、一気飲みはきついです。
瓶はいけるけど、缶でも
入らないかもしれないですね。じゃあジュースは、じゃあお茶とか、オレンジジュースとか、うん、結構種類ありました、いっぱいね。
まあ、けどそれなりですけどね。そんなめっちゃ多いわけではないですけども、うんうん、させてもらいます。
うん、ありがたい。
ね、じゃあ2000円だけで1日遊べるよみたいな。
すぐ来ると思う。すぐサービス使うと思う。
使ってね。で、ま、毎週使って怒られればいい。ゆきさんはもう4回目で。期限の方は配信段階から。
ああ、配信段階から。期限の方は。
11月、10月下旬か、11月頭になるんですけど。
ああ、
11月いっぱいぐらいですかね、多分。
いや、じゃあ12月、年度末まで。
年度末まで、お、2ヶ月まで、
はい、
2ヶ月か。
大丈夫ですよ。
じゃあもうこれ夏休みに来ましょう、みんなここに。
来ましょう。
雪では大丈夫です
か
ね。
夏休みって
言ったら今。雪、多分ないと思いますけどね。
来ましょう。みんなで来よう。
みんなで来よう。
みんなで来よう。
あの、乗り合わせて。
ヒグさん来てね。来るかな。
しゃべるかしゃべらんか。
もう根性だからかもしれない。じゃあまた遊びましょうということですね。はい、どうしてもね、
どうしてもね、
服部さんが言いたいことがあるということで、うん、ね、1000円の時の延長ではなく、
なく、
件ではなく、
もっと大事な話があるの。
いや、そうですね、忘れてたんですけど、はい、来月からですね、はい、クラウドファンディング第2弾が始まりまして、
はいはいはい、
今は僕らの YouTube で、あの、カメラボードがヒットのチャンネルがありまして、はいはいはい、今、YouTube の方では畑耕したりとかってもらったんですけど、
これは全然本編に入れないですか、私は。入ってないのこの話。
あれ
あれあれあれ、
おいしい話が。
とりあえずですね、その中でですね、はい、YouTube から見ていただいている方はクラウドファンディングっていつやってんの、
はい、
みたいな話、
はいはいはい、
実際クラウドファン時代は9月末にもうすでに終わってまして、
はいはいはい、
で、何のためのクラウドファンディングかっていうと、お店にクーラーを入れようっていうクラウドファンディングですね、
はいはい、
でちょっと、その時はあの金額が足りなかったんですね。で、まあ、YouTube さんの方からそういうようなコメントがありまして、確かに僕 YouTube の方では店をできたよとも言ってなかったんですよ。YouTube の方、今実はですね、最近来てもらうお客さんも、はい、YouTube の方じゃ元立ててましたよねってすごく言われて、急いで僕動画撮って実は回転してますみたいな動画作ったんですよ。多い時に
ここがちゃ面白い。
めっちゃもう多い時に作って、もうその場でもう編集して、もう無理やりあの投稿してみたいな感じだったんですよ。で、その中でやっぱりクラウドファンディングいつなんやと思って、
はいはいはい、
まだなんかみたいな、いやー終わってるんですけどみたいな。で、さすがにちょっといろいろと申し訳ないなと思って、
はいはいはい、
ちょっと第2弾っていう風な形でさせていただこうかなと思います。
はいはい
はい、で、 T シャツがですね、売るほど余ってまして、あったなみたいな。ちょっとまあところもありまして、
はいはいはい、
クラウドファンディングをさせていただきまして、
どんなの
が
設計されてます
？T シャツはですね、白と黒の2種類ございまして、
はいはい、
あとはですね、タンブラ
ー、ああ、ほんとあれ、立派
で、通常のタンブラーとステンレスはちょっとかなり性能がいいタンブラーと、
はいはいはい、
2層になってるタンブラーとはありますね。で、あとは、考えてるのは、お店の3時間チケット、
はいはいはい、
通常1200円のものを、
うん、
1000円でっていう風なチケットがありまして、それをまたさせてもらおうかなと思っております。
なるほどね。
一番情報がギュッてきてる。
いや、忘れてましたね。
忘れたか。
これどうすかね、エンディングに組み込んでもらうか別に。
もうこれはエンディングでしょ。
第2弾としてね。
第2弾でね。
すごいっすよ。ここまで来たらすごいっすよね。
うん、ちゃんと聞いてくれる人はもうしっかり、あ、
ですよね。ただこの収録というこの使命をやったのは、ちょっと編集担当に行って、この話をうまい具合にエンディングに入れてもらいましょう。
いや、もうタイトルで最後まで聞いてねって。 お願い聞いて
って、はい、というわけでですね、楽しかったです、最後はね
急に来たね、
そうそう、ね、急にね大体ね、言わせた、まあしょうがないです、また来ますよって言うんだけど、これはちょっと、
補足しときますよじゃなくて、ね、
そうそう、言わなかんだと思うし、言った方が多分、服部さん面白くなるなと思って、よかったです、
ね、面白くなっちゃったね、
そうですね、はい、というわけでですね、改めましてということで、
はい、はい、もう一回ね、
もう一回ね、さっき直ったんでね、はい、ぜひね、クラウドファンディング、はい、ボードゲームヒットさんのね、はい、YouTube もそうですけどね、はい、クリプトメディアのね、本もよろしくお願いします、よろしくお願いしますということで、はい、よろしくお願いします、
じゃあ、
せーの、グッナー